11月21日、日本人は所作が美しい。これはFacebook でも上げさせていただきましたが、舞踊とかなんとか道、武道、剣道、柔道、合気道、いろんな道、道とつくものがありますが、やはり日本人の所作って美しいんですよね。武士の歩き方とかで、そういうのって結局大きい筋肉から動いてるっていうことがすごい思いまして、最近私よくディスク投げる時も大きい筋肉を初動させなさいっていう風に、大きい筋肉から動くとブレが少ないよっていう話をしてるんですが、まあ、その辺がまさにそうなのかなっていうのを最近感じました。そのコツは肩甲骨と股関節の動き。私リハビリやってて思ったんですけど、やっぱり肩甲骨の動かし方下手くそなんですね、すごく。で、逆に固めて投げてしまっているので、まだまだいろんなことをロスしてるんだなっていうのを最近ちょっと思っています。なんかこの内容本編で使えそうですね、
うん、
どっかで本編でも使っちゃいましょうか。
はい、
はい、リハビリ界でも日本一。なんか最近いろんな知識がついてきて面白いなと思ってます。菊池哲也です。はい、ちょっと早、菊池哲也です。早かったです。ということで行ってみましょう。今週は何か決まってますか？
はい、一人 TSS メンバーをお呼びしております。
ということで無理やり決めた感じですかね？
いえいえ、前から決まってま す,
そうなんです、ね、じゃあ行ってみましょう。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオ、スカートです。
TOKYO STYLISH SPORTS RADIO。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツマネージャーの岸智之です。
この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。はい、ということで今日は、先ほど前振りがございましたが、
TSS から日本人の所作が美しい。
いやいや、今回の内容に関してなんですが、岸さんを呼んでおりますので、
うん、
岸さんに関係した話題ということで、はい、岸さん最近大会に出られたそうですが、なんか何の大会出られたんでしたっけ？
ですね、昭和記念公園オープンですね。
はい、
うん、
ということで、またまた、東京スタイリッシュスポーツレディオ初の、今回はですね JPDGA 公認大会第27回国営昭和記念公園オープンについての話題をお送りしたいと思います。
お送りいたします。
はい、ということで、TSS メンバーでは岸さんが出られたのみ。
鳥健さんも出てるんじゃ
ん。あ、そうかそうか、鳥健さん
3人、あとムケさんと、
はい、
あと私とムケさんが 2day の、プロ部門で、
はい、
で鳥健さんが 1day のアマですかね、3日目の、はい
はい
はい、3人ですね。
3人出ているということで、ちょっとそちらの報告を、うん、今日はしていただきたいなと思います。そしてですね、はい、まず日程の方なんですけども、2015年10月31日の土曜日から、11月3日火曜日の文化の日までということで、全4日間、はい、
うん、
の大会だということで、
うん、
はい、ちょっと私不勉強で、昭和記念公園オープンのことをあまり存じ上げないんですが、この4日間の大会っていうのはどういう感じでやられてるんですか？
ですね、はい、まあ私は前半の2日間だけ、その 2day のね、うん、前半の2日間だけの参加だったんですけども、
はい、
大会としてはその、まあ、並行してその2日間でもアマの部門もあるし、ワンデーがそれぞれあるし、
はい、
あと3日目はワンデー部門、
お、
あ、これオープンか、アマじゃなかったのかな、
うん、
3日目はワンデー部門のオープンとレディースですね、
はい、
で4日目がまたワンデーで、これもプロとアマってことで、結局ワンデーが4日間全てにあるんですね。
お、
まあ、微妙にちょっと部門の分け方違うみたいなんですけど、
はい、
で 2day のプロとアマというのが前半の2日間にありますと、うんうん、そういうちょっと非常にこうなんだろう、多分初めてなんですかね、4日間大会っていうのは。
すごいですね。
ジャパンオープンって3日間
大会ではないんですよね。2日間大会なんですけど、
そう2日間大会なんだけど、その会場として4日間貸し切って、うん、いろいろ部門をこうなんだろう、いっぱいね用意して、
うんうんうん、
全体として4日間開催してるっていう、そんな大会ですね。
うーん、これ他に4日間全4日間とかっていう、ないんですか、
うん、
昭和記念だけという
日本で唯一です。
おー、ちなみにいろんな方がいろんなところでチャンスをというか出やすいようにこんな感じで設定されているんでしょうか。
そうでしょうね、主催者側の配慮と公演との関係で昭和記念公演4日間使えるってすごいことだと思いますよ。
いいですよね、
画期的ですよね、
はい。さて岸さんの方から、
はい、
当日の
ズバリ結果いいんですか。
ああ、そうかそうか、じゃあまずそちらの方行きましょうか、はい、
で私がですね 2day、プロ 2day の、グランドマスターで、まあなんとか優勝することができました。
おめでとうございます、
まあ、ちょっといろいろサドンでして結構面白かったんですけどもね、個人的にはすごく楽しんでやってきたんですけど、
はい、優勝っていつぶりですか。
これがねちょっとこう遡っていろいろ調べてみたら、確かね2008年の、2008年東京オープンかな、当時は、プロのマスター部門、
はいはいはいはいはい、
それ以来なので、7年ぐらい、
7年ぶりの優勝。
まあ、途中ちょっと3年ぐらいね、試合からちょっと離れてる時期もあったんですけどね。
それにしても7年ぶりの優勝
ね。え、
そしてグラマスで、
グラマスでは初ですね。
素晴らしい、なかなか、ね、完全復活じゃないですか。
いや完全かどうか分かんないですけどね、
とりあえず復活じゃないですか、じゃ
あまあそうですね、まずは、はい、
とりあえず復活、
とりあえずはそうですね、
はい、それもっと喜んでいいんじゃないですか。
ねえ、そうですね、まあまたね、次もし勝てたら本当に喜んでいいのかなって思うけどね、公式戦でね。
一個はまだフロックかもしれないと。
そうそうそう。
あ、すごい、自分でそういうふうに思うんだ、すごいですね。
はい、ということでまず結果から、岸さんの方からお聞きしましたが、当日の天気とか参加者、そしてまあ、公園もちろん文化の日絡みなので周りの観光客やら公園利用者の方とかいっぱいいたと思うんですけど、雰囲気とかどんな感じなんでしょうか。
そうですね、天候はですね、まあ、私さっき言った通り前半の、ね、2日間しか出てないので、ちょっと後半は詳細は分かってないんですけども、その前半の2日間は、まあ、ほぼ天気恵まれてですね、
うん、
まあ、ちょっとパラッと小雨がねパラッついたぐらいなんで全然気にならなかったんですよ。コンディションはもう風もなく、まあ、気候もちょうど良くてですね、まあ、すごくいいコンディションでしたね、まず、
うんうん、
で昭和の大会ってまあ、出られてる方はね知ってると思うんですけど、まあ、当然来園者がすごく多い公園でね、もともとしかも紅葉のシーズンなので結構紅葉をこうね見に来る、
見に行こうよってねみんなね、
そうそう、うん、でそういう方も結構多くてですね、
菊池哲也です
で来園者が多い中でもこうそのすぐ横でねこうホールをコースをいくつか設定していて、非常にこう一般の方がこうパッとすぐ見れるようなね、そういうすごくこう普及にもいい環境かなと思いますけどね。
いいと思いますよ、あんな環境他にないですからね、うん、
そうなんですよ、
うん、
そうですね、
はい、
まあ、コンディションがすごくね良くて気持ちよかったですね、
はい、コース自体は、どんなコースだったんですか。
コースはですね、はい、まあ、ちょっと去年私出てないので去年との比較はちょっとできないんですけど、
はい、
まあ、大体昭和記念公園の コースというのは、まあ、比較的短めのコースで、まあ、今回長くても確か110メートルだったかな、うんうん、ぐらいで、まあ、あの比較的短い、全体的に、ね、短いんですけど、はい、まあ、要所にこうちょっと落とし穴というかこうトラップというかね、があって、まあ、バーディーも取れるんだけどちょっとはまるとすぐボギー、ダブルボギーで出ちゃうぐらいのね、あの簡単そうでこう意外と難しいというか、でもこうバーディーを取っていかないと置いていかれちゃうのようなプレッシャーがあったりとか、独特の、感じですね。
なんかあの一度ちょっとお伺いしたいなと思いつつなかなか行く機会がなくて、コース全体をこうイメージあまりできないんですけど、なんかオープンな感じなんですか、それとも林間っぽいような感じなんでしょうか。
まあ、バランスは取れてると思いますね。そんなにこう、ね、狭い感じではなくて、まあ、基本はあの林間なんですけど、
はい、
あのそんなにこう密集してないから、 あんまりこうなんだろう、タイトなこうプレッシャーはないですね。ところどころそういうところもなくはないんですけど、
はい、
本当なんかバーディー取って当たり前みたいな、そういうホールもいくつかあってですね、そういうところのこうプレッシャーはまたそれが楽しいんですけどね。
なるほど。
一番短いのがね、34メートルぐらいの一番短いコースもあって、そこなんかね絶対取らなきゃいけないなってい こう変なプレッシャーかかってね、それはそれでまた面白いんですけどね。
チューズ出た方がいいですよ、
ここ。
そうそうそう、
なるほど、
うまくなると思いますよ。
はい、なんか木ばっかに当てちゃいそうで不安なんですけどね。
大丈夫、木を狙えば大丈夫、当たらない。
ああ、よく
で当たったらうまい。
そう、当たったらうまいっていうどっちに転んでもポジティブに考えられるんですよ。
なるほど、
メンタルのコツを、
はい、うん、私 の昭和記念のディスクゴルフのコースのイメージは、T2 がウルトラマンダッシュに出た時に城島くんが迎えに来た、あのイメージしかないんですよね。夕方か夜か分かんないけど、
うん、あの日の昭和では一投も投げてないですから
。そうなんです
、僕のための行っただけですから。
もうただのロケだけですね。はい、はい、まあ、そんな感じなんですが、参加者は結構いっぱいというか全国から来てるとか、なんかいろいろあるんですか、昭和記念
オープン。そうですね、やっぱり全国から、北南ね、遠いところからすごく大勢集まっていて、ちょっと総勢何人かはちょっと把握できてないんですけど、
はい、
相当な人数ですね。
日本で一番人が集まるんじゃないですか。
あ、そうですね。
そうなんですか。まあ、4日もやってるし、
うん、
日本で一番人が集まる大会だと思いますよ。
そうなんですね、
はい、
その近辺だって立川あたりで宿取るの大変じゃないですか。そんなことないの
か。まあ、立川はね栄えてますからね。
ということで、あの T2 はこの昭和記念オープン、
お、俺か。
はい、あんま出たという話を聞いたことがないんですけど、
ね、お、俺が。
ええ、その辺は、
え、何を言ってんですか。私にとっても昭和記念オープンは思い出深い大会ですよ。
お、なぜ。
私がプロオープンで初めて決勝に残った、
うん、
ディスクを初めて握って10ヶ月かそこらですよ、
うん、
忘れもしない第1回昭和記念オープン。
あ、第1回
2002年、のはず。そこでですね、私はプロオープンでですね、初めて決勝に残った大会ですよ。
あ、おめでとうございます。
確か当時11月にやってたような気がしたんです。第1回プロ、あの昭和記念オープンで私はディスクを始めた年で、そのジャパンオープンが9月に終わってですね、その惨々たる結果では悔しいなと思って頑張ろうと思って初めて決勝に残った大会ですよ。
なるほど。え、ちなみにこれ第27回って書いてありますけど、年2回ぐらい。
これはですね、多分昭和の大会が27年目っていう意味だと思いますね。名前が変わったりとか、
はい、
第1回ない第1回ラークカップなのかな、うん、もうなんか随分そのいろんな前身の大会とかも全部合わせて、はい、昭和の歴史として27年目を数えるってこと意味だと思うんですよね。
なるほど、そういうことなんですね、はい、
そしてですよ、
はい、
何を言ってんですかついて、私は昭和記念オープンでも優勝してますよ。
あら、おめでとうございます。
はい、
え、もう5年前ぐらい。
わかんない、いつだかわかんないけど。
なるほど。
あのちゃんと優勝もしてますよ。
おお、じゃあもう卒業したと晴れて。
卒業してないんですよ。
お、
最近出てないだけで。
あ、なるほど。でまた今後も参戦する時期が。
そう、なんかね、はい、いろんな勘違いをされてる方がいるんですが、ね、なんで出てないかというと、
はい、
なんで出てないんでしょうね。
それは分かんないですけど。
一つはですね、多分コースかな、うん、あんまりなんて言うんだろう、世界にやっぱりボンボンボンって出るようになってから1回優勝したし、長いコースとでやりたいなっていうのがすごいあるんですよ。それ多分一緒に練習する岸さんなんかすごい分かってくれると思うんですけど、僕が大体投げるコースで長いのばっかなんですね。パー4みたいなの作るの大好きで、ショットしてパッとしてとかアプローチしてパッとしてっていうのがあんまり個人的には好みじゃないっていうんですか、うん、思いっきり体使って全部やるのがディスクゴルフだと思ってるんで、一つはそこかな。あとは、あともう一つ自分の中ですごく大きい部分は、最近特にまあこういう役目を自分でね、そのディスクゴルフ界でやらせてもらえるようになってから、やっぱり普及につながるところに大会に行きたいなって。例えば人がまだ少なかったりとか、最近歴史があんまりなかったりとないとか、僕が行くことで大会自体が意味を感じてくれたりとか、大会自体の盛り上がりにつながってくれる大会っていうところにはもう積極的に行って協力したいなって気持ちがすごくあるんですね。で、そういう意味では、
はい、
はい、昭和はもう完成してますよね。僕が行ったところで別に盛り上がりにもつながらないし、むしろその大会のなんていうんですか、箔がつくわけでもないし、僕が行かなくたってあれだけの人が集まりますし、大会盛り上がりますし、うん、だから別にそう、あんまりそういう意味で大会の方にも必要とされてないのかなっていうのはすごく感じるんですよね、うん、だから出てないのかな。あとはまあ公認戦でポイントが小さいっていうところも一つあって、なぜかというと、まあ、家族ゴルファーの週末、ね、言い方なんですけど、なかなかね時間的にも自分の中で大会の優先順位っていうのをつけなきゃいけないライフステージにいるので、どうしてもそのポイント大きい大会とか、うん、っていうのを優先させていくとスケジュール的にどうしてもっていうところがあるので、まあ、いろんな事情が重なって出てないっていうのがまあ理由なのかなと思うんですけどね。
なるほど、
はい、
はい、ということで COT はそしたら一回出てもいいかな。
うん、COT 出るべきだと思いますよ、ね、
出た方がいいよ。
特に短いコースが短いので、
はい、
アプローチだとか、
うん、
なんていうの、短いショットっていうのの、
はい、
いい練習になると思うんですよ。
はいはいはい、なるほど、そうですね、うん、
だから、はい、で出といてそんな大会ではないので、うん、うん、いいと思います。
はい、ちょっとまた来年あたりはスケジュールの都合をちょっと考えたいなと思います。
来年もなんかね4日間でまたやる予定だっていうふうに言ってましたよ。
あ、そうですか、うん、なるほど。じゃあ先ほどちょっとコースのことを若干触れていただいたんですけども、あと何か昭和の中でトピックみたいなところってございますか？
そうですね、まあ、今回コースディレクターが3人っていうね、ちょっとなかなかすごい
強力な体制で、本当面白いですね、
うん、そういうところもなんかテーマがいろいろチャレンジっていうねテーマでこう、まあ、4日間開催とかね、
うんうんうんうん、
スタッフのこの役割もこういろんな意味で
チャレン
ジしてる、そういう面白い試みをねしてる大会だったんですけど、すごく今回のまあ今回というか毎年印象に残るホールっていうね、まあどの大会でもなんかあるじゃないですか、こう名物ホールみたいな、その時々のね。で今回はねそれがやっぱりおそらくみんな共通してると思うんですけど、 まあ、ホールナンバーでいうと27番のアイランドなんですよ、
うん、
で距離はね確か45メートルぐらいのもう全然短い、誰でも届くねとこなんですけど、すごく小さいんですよアイランドが、
うん、
で、まあ、そのアイランドがまた大きい小さい小さいっていうのはねちょっといろいろ賛否両論あるかもしれないんですけど、まあ、あれはあれで名物ホールとしてはなかなか完成されたホールかなと思って、アイランドがね三角形で、まあ、こう三角形に配置した木の、 真ん中にこうゴールを置いてあって、まあ、ロープ張って三角形に作ってるんですけど、もう入れば絶対もうドロップインぐらいの短い、
うんうんうん、
で入んなかったら、まあ、まあドロップゾーン3段階あるんですけど、
うん、
ドロップゾーンからもまた難しいんですよ、
うん、
30m、20m、15m だか3つあるんですけど、まあ、そこが、まあそこまでとことんねちっちゃくするというのはあれあれでまあ一つの、なんだろう、名物的な感じで、まああれはあれで面白いのかなと思いますけどね。みんなそこ必死になってやっぱやってましたからね。で私悔しいのがね、今回ノー OB でずーっと回ってたんですよ。まあところどころ OB があって、結構ねハマるとこも何ホールかあるんですけど、で最後の最後の決勝でそのアイランドで唯一 OB を出したのが1個だけだったんですね。それがねちょっと悔しくてね、
うん、
まあでもなかなか面白いホールでしたよ。多分みんな参加した人の一番印象に残ってる、良くも悪くも印象に残ってるホールなんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、先ほどなんか27ホールって言ってましたけど、
はいはい、
ね、全部で何ホールあるんですか？
27ホール。
あ、27あったんですね。あ、
それで、まあ、2Day の場合は、1日目が27ホールなんですよ。午前中18、で午後が9ホール。
うん、
まあ、ちょっとまあ、コースも短いからね、若干、あれもう終わっちゃったなっていうところはあるんですけど、
はい、
うん。まあ、でも、それはね、全然 OK で、狭いスペースっていうかね、限られたスペースで、よく27、うまく作ったなと思いますけどね。
はい、ということで、今日は岸さんをお迎えして、
うん、
昭和記念オープンの件についてお話をいただきました、
はい、
まあちょっとラジオで載せるの初ということで、全国のまだ行かれてない、ディスクゴルファーの皆様には多少なりともちょっと、知識が増えたんじゃないかなと思いますので、ぜひ
とにかくね、日本で一番参加者の多い大会ですから、
はい、
でさ、多分出やすい大会でもあると思うんですよ、うん
ね、
うん、また出るのに何だ、昭和のマンスで何かちょっとした条件はあるんですけど、あ、まあ、そこさえクリアできれば、うん、こんなに何て言うんですか、お手軽な大会はないと思うんで、
うん、
はい、ぜひ一度出てみるといいと思いますよ。
はい、ということで、今日はそんな話題でお送りいたしました。では、岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
TSS Radio。
はい、それでは今週もお便りが来ております。
ありがとうございます。
ですね、お、初コメントの方から来てますよ。
初コメ。
はい、初コメ。
あ、嬉しい。
はい、ですね、名前、お名前がラジオ。
あ、先に名前から言っちゃうタイプの方ですね。
あ、そうですね、はい。ラジオネームは、ミスターロックミリさんから。来ております。
ミスターロックミリさん、
はい、まあ、ちょっとこの話の内容にもかけてあるのかななんて思うんですけども、いいですか、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、おはようございます。
あー、朝倉さんですね、
はい、8時41分、
収録夜なんですよ、
はい、今週のラジオ面白かったです。
ありがとうございます、はい、どの回かな、
ですね、173回ディスクゴルフをやってみよう2015の回ですね、うん、は
い、はい、ありがとうございます、
ということですけども、これコメント内容からですね、はい、コメントドッチビアさんからのコメントのお話のところの開始だと思うんですけども、
うん、あれね、
あれですね、はい、ちょっとその話をいきたいと思います。
どれですか、
はい、ちなみにロックフェスティバルは、
あ、はいはい、ロックフェスティバルの話ね、はい、
ロックの話ですね、
はい、
ロックフェスティバルは、清原マンスリー後に 以前やってましたよ。だそうです。はい、
なんていう名前だったんですかね。
ね、名称も全く同じですって。あ、ロックフェスティバル。ロックフェスです、そうですよ。はい、あの清原マンスリー栃木のですよね。
そうですね、僕の大好きなのは清原マンスリースペシャルですよ。
ああ、なるほど。はい、
ということで、やってたんだ。
はい、名称も全く同じですということで、私は
知ってますか、どっちビジュアル大さん。
私は参加したことがありませんが、確かマンスリー後の有志でやっていたような気がします。それから相川の月例会では午前中の常設を回るときにパター縛りをやっていました。
うーん、
言い出しっぺは私でした。でこのロックミリ、ミスターロックミリさんが言い出しっぺ。
ちょっとなんかこれで誰だか分かる方には分かるんですね。
はい、今でもやってるかもですが、ということで以上3個までというコメントをいただきました。
うーん、こういう試みは好きですね。
はい、ね、ロック縛り、
ロック縛りとか、
パター縛り、
うん、なかなか好きですね。
はい、
あの多分あれですね、短い距離を技術で投げるようにしようっていう試みだと思うんですけ ど、
はい、なるほど。
こういうのはね、いろんなところでいろんなことをやるといいと思うんですよ。
そうですね、
うん、
はい、まあロックフェスティバルはあったかもしれないですけど、歌歌って肉までは行ってないと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
そこはね、
あの
今特許を出願中ですから
ね、はい、DSS で、はい。
僕もね、これにあの付随じゃないんですけど、昔やってたことがあって、
はい、
辰巳の常設、辰巳をホームに投げてた頃に、
はい、
パター2枚持って40以下で回れるっていうのをやってたんですよ。
へ
え。が回れるまで何周でもする。
ああ、そう、一人で、
一人で、
ああすごい。
大体ね1回で回れちゃったんですけど。
なるほど、
僕クラスになれば。
そう、僕クラスに相手になるとあれですよね、ちょっと前にT2 が左手だけでとかサイド縛りでうちらが全力でやるっていうのもちょっとやってましたよね。
やってましたね、
はい、勝てない、それでも勝てないんですけど。
こういう、うん、あの上手くなったりちょっとあのいろんな技術を身につけるっていうところでは普段やらないっていう試みがすごいいいと思うので、
はい、
今度白子バトもロックフェスでやってみましょうか。
そうですね、まず歌からね始まっていただいて、はい、はい、ということで、ミスターロックミリさん、どうもありがとうございました。
ミスターロックミリさんの謎は分からなかったですね。
そうですね、ちょっとまあ相川の人に聞けばもしかしたら分かるかもしれません。
ロックミリ、ロック分かんないですね。またお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
TSS Radio、
今回のテーマは国営昭和記念公園オープンについての話題でお送りいたしました。
ボジョレ・ヌーボーが解禁ですね。
もう空輸されましたか。
あのワインはね、はい、あんまり飲まないんで。
ああ、そっか、ビール派の僕としては。岸さんはどうですか、ワインは。
私もワインはあんまり飲まないです。まあ嫌いじゃないんですけど、はい、ビール、焼酎等ですね。
なるほど、
うん、
はい、ということで、あんまり好きじゃないワインの話題ありがとうございました。
あのほら、あの時事ものですから。
あ、そうですね、はい。はい、それでは東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
シーサーブログ、フェイスブックページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、その他 T2TOTの直接のメッセージでも構いません。皆さんからの熱いメッセージをお待ちしております。はい、並びに、まだ募集してますかね、ディスクゴルフの魅力。
あ、もうどしどし、
はい、
それから、ディスクバック占い、今、
はい、占い、
今バック占い、
はい、占い師が大したことないと思って皆さんあれ応募されてきてないんじゃないですかね、これ。
結構好評だったでしょって
。後が続かないですよね。
みんな違う、恥ずかしいんですか。
あ、私の手の内を見せたくないんだ。
ほらほら、
この間ほらちょっと酷評しちゃったから。
そうです、ね、挑戦者出てこいや。
またそれですか。はい、ということで、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛と
マネージャーの岸智之でした。
はい、それでは皆さん、また来週。さよなら。
さよなら。